それではお読みいたします。使徒の働き27章1節から26節。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、パウロと他の数人の囚人はユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡された。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。翌日シドンに入港した。ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許した。そこから出版したが、向かい風なのでキプロスの島影を航行した。そしてキリキリアとパンフリアの沖を航行してルキアのミラに入港した。そこにイタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間船の進みは遅く、ようやくのことでクニドの沖に着いたが、風のためにそれ以上進むことができず、サルモネ沖のクレテの島影を航行し、その岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いた。その近くにラサヤの町があった。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます、と言った。しかし、百人隊長はパウロの言葉よりも、航海士や船長の方を信用した。また、この港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見は、ここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港、ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行した。ところが間もなく、ユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。しかし、クラウダという小さな島の影に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。また、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日、人々は積み荷を捨て始め、三日目には自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな被害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今、おすすめします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜、私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。それではこの箇所から嵐の中で土台しまして近藤義也牧師が説教いたします。
昨日結婚式の時に、以前もこの礼拝の中でもお話したことがあったかもしれません。私が新学生時代に経験した婚約式の日のことを思い出していました。法新学生当時、私は中野の、東京の中野の教会に新学生として集っていましたけれども、その日の夕拝を私が担当することになっていました。午前中の礼拝の中で婚約式が執り行われて、 そしてその後に迎えた夕拝、深く考えないで箇所を選んで、そしてタイトルをつけたんですけれども、その説教のタイトルが絶望から始めようというタイトルでした。昨日結婚式を迎えられたお二人が今日集われていますけれども、今日の説教のタイトルは嵐の中でですね。嵐の中で、昨日非常にこう強い風が吹いてまして、悦子さんがバージンロードを安井さんと一緒に進んでくるときに、本来はですね、こう取り除かれるまで隠されているはずの顔ベールがですね、もう完全に後ろに飛びそうになっていて、パーッとですね、もう明るい顔で進んでくるのをみんながこう見ている中で、バージンロードを進んでくるということがありましたけれども、まあ嵐というほどではありませんでしたけれども、非常に強い雨が降っていた午前中と、そして強風と、非常に印象的な結婚式でもありました。今日開かれていますのは、使徒の働きの27章です。27章。冒頭にはこう書かれています。さて、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、私たちと書いていますのは、使徒の働きの著者であるルカ、その人です。直前の26章まで、何週間かにわたって、あるいは何ヶ月かにわたって、パウロが受けてきた裁判の記録、エルサレムの暴動でパウロが捕らえられてから、この直前のアグリッパ王の前に立って、そして裁判を受けたその時まで、少なくとも2年以上の歳月にわたってパウロが囚われの身、拘留されてきた、その場面からの説教を続けてきました。この27章、大きく動きがあります。まあ、使徒の働き、そもそも28章までですので、いよいよこの使徒の働きの最後に向けて動き出したということになりますけれども、私たちが船でイタリアへ行くことが決まったとき、旅行ではありません。これはイタリア、その首都であるローマで待ち構えるローマ皇帝カイザル、時のローマ皇帝ネロ帝のもとにいよいよ護送されていくことになったという場面、その場面が記されているのがこの27章以降のことなんです。百人隊長のユリアスという人物がパウロの護送の責任者となりました。まあ、ユリアスと言われますと、私2年前までこの教会にいました長迫ユリアさんを思い出してですね、全然こうイメージが湧かなかったんですけれども、まあ、百人隊長ですから屈強な兵士たちを束ねるリーダーですね。ローマの軍隊というのは非常に組織立っていまして、百人隊長がいて、その百人隊長の部隊10個につき、今度は千人隊長がいて、非常に統制の取れた戦い方をする、そのような当時世界一の軍隊を要していたのがこのローマ帝国です。そのローマ帝国の軍人であるこのユリアスという人物がパウロの護送の責任者でした。まあ、このユリアスという人物、非常にパウロに対して友好的であったようです。時は紀元59年と言われています。59年の月で言いますならば、これは10月の出来事ですから、私たちも今10月14日を迎えていますけれども、大体同じぐらいのこの季節の出来事であったことがわかります。まあ、この27章、歴史家としてのルカの本領発揮とでも言えますでしょうか。非常に克明に記されたこの文章は、地中海の船の古代の航海と嵐に関する貴重な記録ともなっています。まあ、そもそもですね、多くの船が嵐にあってそのまま沈没することが多かった。嵐に巻き込まれた船は沈没をすることが多かったんです。そのような中で生存者たちの記録として非常に貴重な記録とも 言われているこの27章です。今日はこの嵐の記録を通して、私たちが聞くべき主の声について教えられていきたいと思います。さあ、改めまして27章。このユリアスによって護送されたパウロのローマ行き、少なくとも同行者が二人いたことが記載されています。まずはこの著者であるルカ、そしてもう一人がアリスタルコという人物です。二節に書かれていますのは、テサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行した。このような同行が許されたこともまた、ユリアスによるパウロ優遇の一つの証拠とされています。そしてルカは同行者ならではの記録を続けます。立ち寄った港町や、そして季節のこと、あるいは人物の名前、それらを一つ一つ丁寧に記していきます。まあ、皆さんがもし聖書にですね、地図がありますならば、その地図を確認しながら、新約聖書についています地図の一番最後の一つ。それを緑の矢印がずっと進んでいくのが、このローマへの旅と呼ばれているその航路ですけれども、おそらくカイザリアという港をパウロたち一行は出発します。カイザリアというのは、カエサルの町という意味のカイザリアという港町。あのヘロデ王がローマ皇帝であるカイザルに対して敬意を表し、そして改名をして新しく建てた港だと言われています。このカイザリアを出発して北に向かう一行です。シドンという町に立ち寄りました。このシドンにおいては、ユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許した。つまり、このシドンの町にある教会にパウロが訪れることをユリアスは許したというんです。寛大な、そのような姿勢が見て取れます。この教会の兄弟姉妹との交わりがパウロにとって、護送されていくパウロにとってどれほどの励ましを与えたか、想像するに難くありません。そしてシドンの港をさらに出まして、向かい風を進んでキプロスの島陰を進んでいきます。キプロス島、ジェームス先生の出身地でもあるキプロス島を進んでいきます。そしてキリキアとパンフリアの沖を航行しているルキアのミラに入港した。ピンク色で色塗られています地図上のルキア、そしてミラという港町が記されています。そこで船を乗り換えます。パウロたちはまさにトランジットをするわけです。イタリアへ行くアレキサンドリアの船があったので、百人隊長は私たちをそれに乗り込ませた。幾日かの間、船の進みは遅かった。まあ、向かい風ですとか、進みが遅いということですとか、あるいはこの後の嵐の記述、当時の船旅の様子がこのことからもよくわかるんです。彼らが乗っているのは、現代の蒸気船、まあ、蒸気船今あるんでしょうかね。今は重油で動く船がほとんどだと思いますけれども、重油で動く大型船ではないんです。当時の船は、風の力だけを頼りに進む補船です。戦争の時には、戦いの時には、奴隷たちが船底で、船の中で、櫓を漕ぐ、そのような船も使われましたけれども、一般の航海のための旅は、船は補船です。季節が一つの大きな問題となっています。地中海は季節によって風向きが全く変わるんです。かつても、パウロはエルサレムに帰りたかったけれども、風向きが違うので足止めをされたという記録が使徒の働き別の箇所にもありました。つまり、季節を逃せば航行は難しい。主には西から東に吹く風と東から西に吹く風、その季節風を捉えなければ、この地中海を船で進むことは難しいということなんです。風に苦労させられている様が記録されています。そして注目は9節です。良い港と呼ばれるところに着いたラサヤの町というクレテ島に着いたその時のこと。 9節と10節をご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。使徒の働きの27章9節と10節。はい。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。もう航海は危険だというんです。時は10月。地中海のこの航海事情というのは、9月から11月は、もうこの航海を進めるためのギリギリの期間だとされているんです。危険だとされているんです。11月以降は、翌年の春まで、この地中海で航海は行われなかったと言われます。それほど風が強くなってしまう。冬には。まあ、この10月、航海をするためにはギリギリの日程、そしてこの事態を前にしながら、パウロは口を開くんです。パウロという人の職業は何であったか。パウロの職業はと聞かれましたならば、まずは天幕作りと答えるかもしれません。テントを作っていた。でもですね、パウロはさらに伝道者であった。あるいは、異邦人のところに行って、そして宣教する宣教師でもあった。でももう一つ肩書きをつけるとするならば、私はパウロの、まあ、職業と言えるでしょうか。パウロの肩書きはやはり旅人という肩書きがつくと思うんです。この時代、商人でもなく、あるいは船乗りでもなく、パウロほど旅をした人物は珍しいのではないかとも思います。地中海を西から東に、東から西に、パウロはこの3回の伝道旅行に代表されるように各地を行き巡りながら教会を励まし、教会を立て上げていた、そんな人物です。でもその船旅というものは絶えず命の危険と隣り合わせの旅であったようです。第二コリントの11章、今祈祷会、水曜日の祈祷会では第二コリントをずっと順番に開いていますけれども、第二コリントの11章では、パウロがあった苦難ということの、そのリストの一つに難船、海上を一昼夜漂ったことと挙げられています。パウロは本当に船旅というのは危険が伴うものだと知っていました。でもおそらくこの第2コリントの、コリント人への手紙第2は、この使徒の働きの27章より以前に書かれたのではないかと思われます。なぜならば、この嵐の記録が第2コリントには登場しないからです。パウロたちがこの時あった嵐。まあそれはパウロであってもこれまでの旅を通しても未だかつて味わったことがないほどの旅、嵐だったようです。パウロはその経験をもって百人隊長をはじめとする人々に訴えるんです。やめた方がいい。もう春まで動かない方がいい。大きな損失を受けることになる。しかしそのパウロの意見に対して航海士や船長たちは意見を異にしたようです。異なる意見を述べたようです。まあ、3ヶ月から4ヶ月にわたって冬の間滞在することになる港町。少しでも快適な港町まで住みたい。そんな思いが働いたようです。そして彼らは自分たちの技術と経験をもってすればそれが可能だとそのように主張をしたようです。まあその船長たちの経験を買ってその自信を見て取り、百人隊長をはじめとする人々はパウロの意見を退け、そしてその良い港と呼ばれているその港からさらに大きな町の港へと住むことを決めたんです。ピニクスという港に行くことを決めたんです。それが13節です。しかし、その決断に対して起こった出来事が13節に記されています。13節以降、では13節私をお読みします。折から、 穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行した。まあその風を見て取って、その風に飛びついて出発した人々の様子です。しかし、その人々の期待が無残に打ち砕かれる、事態が一変する出来事が14節に記されています。14節、15節をお読みしましょう。使徒の働きの27章の14節、15節。はい。ところが、間もなく、ユーラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、仕方なく吹き流されるままにした。ユーラクロンという暴風、ある人はこれを台風という表現でも表しています。先日も大きな台風が日本を縦断しましたけれども、あの台風の中で補船に乗って海を進めと言われたらどうでしょうか。私たちそんな経験がないですので、想像しかねるんですけれども、想像することも難しいんですけれども、しかし例えばですね、確か八木山のあの遊園地にはあったでしょうか。遊園地と呼ばれるところには、海賊船という、あの、乗り物がありますよね。海賊船。私は本当苦手なんです。苦手なのに乗れと言われて、そして後悔したことが何度あったことでしょうか、乗って。まあ、どんくらいの高さでしょうね。あれ、十数メートルでしょうか。十数メートル。大きくですね。上から下に直角をして、そしてまた上に乗って、そしてほっとしたと思ったのもつかの間また落ちて、なことを繰り返して何が楽しいのかと毎回思うんですけれども、でもあれは遊びですから、耐えて耐えて耐えて歯を食いしばって耐えれば、目をつぶって耳を塞いで耐えれば、やがて終わりが来るんです。でもこの嵐はどうでしょうか。終わりがいつ来るかわからない。まさに遊びではなく、場合によっては十数メートルの高さまで波によって持ち上げられた小さな船体が一気に真っ逆さまに思えるほどに下降する。そして何とか転覆は免れたものの、しかし波をかぶり続けて、どんどん船内には水が溜まっていく。全くどっちが上か下か左か右かもわからないような状況の中で人々は必死にその水をかき出して、かき出して、船が重くなりすぎて転覆をしないように必死で取り組み続ける。やがてまた、船が大きく波によって持ち上げられ、次の瞬間波に叩きつけられ、水面に叩きつけられ、そんなことを繰り返した、この嵐の中でのパウロたち一行でした。14節、15節に書かれていますのは、仕方なく吹き流されるままにした、もう諦めたというんです。自分たちでこの嵐の中で舵を取って進むことはもう諦めて、さらに、いろいろと処置のことが書かれています。16節、小舟を処置した。具体的にそれがどういうことかというと、17節で小舟を船に引き上げた。そして備え綱で船体を巻いた。これどんな状況なのか、ピンとこないんですけれども、この備え綱で船体を巻いたというのは大きな大きな船に備えてあった綱で、船の周りに材木を結びつけた。そういう作業だそうです。船体がガンと岸壁に打ち付けられた時にも少しでもそのダメージが、軽減されるように、必死に人々は、この嵐の中で、備え綱を船体にぐるぐる巻いて、そして衝撃に備えたんです。さらには、スルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて船具を外して流れるに任せた、とありますけれども、これは、アフリカの、その海岸近くは、非常に遠浅の浅瀬が続いていたそうです。 どこに流されているか、自分たちが今どこにいるのかもわからない。もし南に流されているとするならば、やがてすぐに浅瀬に乗り上げて、そして船は座礁して、この嵐の中で海に投げ出されようものならば、船が難破して沈もうものならば、誰一人助かるはずがない。そのような恐れ、まさに命と隣り合わせ、死と隣り合わせのその恐れの中で、人々、どれぐらいの人々が乗っていたのか。37節によると、それは276人であったと言われています。276人。パウロを含め乗員乗客関係ないんです。ローマの兵士も囚人も関係ないんです。この276人が必死でそれぞれの担当を担い、この嵐の中で右往左往している。広い海で遭遇した嵐の中にあって300人弱が乗る船など波間に漂うまさに木っ端のようなもの、木の切れ端のようなもの、波をかぶり続ければいつ沈んでもおかしくない。嵐の海で船が転覆すればまず誰も助かる望みなど持つことができない。これを約2週間にわたってこのような状態が続いたと記録されています。昨年でしたでしょうか、エリック牧師からフィリピンを襲った台風によって大型タンカーが座礁して転覆した、そんな報告とまた写真が送られてきました。その写真に写っていましたのは大きなタンカーです。重油のタンカーが完全にひっくり返ってそして転覆している。またそのことによって重油が漏れ出している。また波打ち際に打ち上げられた多くの人々の遺体もその写真に写っていました。現代でさえ嵐にあって座礁する船がある。ましてや2000年前のこの航海においてパウロたちが経験した恐れと恐怖とまた危険というものがどれだけのものであったのか。ルカのこの記述を通して私たちは自分たちが経験したことではないことながらも、しかしその切迫感が伝わってくるのではないでしょうか。ルカはこの記録、後日記した記録でしょうけれども、しかしこのような言葉でさえも表現しました。20節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの27章の20節。はい。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や絶たれようとしていた。米印がついていまして、欄外を見ますと20節の欄外直訳はすべての望みが今や絶たれようとしていた。こんなことをルカは記録したんです。もうダメだ。打てる手はすべて打った。その上で、もうダメだ。船酔いどころの話ではないんです。まさに生きた心地がしない状態の中で2週間近く、他の誰もが生存のための希望を失いかけ、諦めに包まれていた、気力を失い諦めに包まれていた、その時しかしルカは、このすべての希望が絶たれようとしていた、その時に、一人の人物が立ち上がって、そして声を上げた。そのことをまた記録するんです。立ち上がったのはパウロ、その人でした。彼は誰もが言葉を失うとき語るべき言葉を持っていたんです。27章の21節。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失をこむらなくて済んだのです。まあ、パウロこれ言いたくなっちゃったんでしょうね。お前ら、なんで私の言うこと聞かなかったんだ。まあ、こういうことを害してですね、後から事後に言う人たくさんいますよね。ほら見ろって言ったじゃないか。 でもですね、パウロは恨みを述べた。大体の場合恨みで終わるんですけれども、でもパウロは恨み、つぶやきだけではなかったんです。22節。しかし、じゃあ22節をご一緒にお読みしましょう。使徒の働きの27章の22節。はい。しかし、今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。はい。力強くパウロは言い放ったんです。大丈夫です。誰も死にません。多くの人がその言葉を聞いて、何を根拠のない、根拠のないことを何を述べているとそのように思ったはずです。しかし、パウロには根拠があったんです。このように言い切ることのできる根拠があったんです。23節と24節、昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると、私は神によって信じています。おそらく、この276人の中で、イエス・キリストを信じ、また神を信じている人物は、パウロとこのアリスタルコと、そしてルカ、3人だけであったのではないかと思うんです。しかし、パウロはそのような状況の中で、堂々と、この神を証しし、それだけではない。パウロがこの嵐の中でもパウロ祈っていたんですね。あるいは幻を見たか。神様とのこの深い交わりの中で与えられたこの言葉を人々に対して堂々と語りかけたんです。まあ、似たような場面、嵐、そして一人の信仰者。ヨナの場面をもまた彷彿とさせるのではないでしょうか。まあ、ヨナの場合は神様から背を向けて逃げていた、そこで嵐にあって、自分が信仰者であることを証しして、そして、嵐を沈めるために自ら、海の中に投げ込まれるという、そんなストーリーでしたけれども、この場面も、本当にわずかな信仰者であるはずの、そのパウロ。このパウロが立ち上がり、その言葉を語りかけました。パウロには確信があったんです。何かというと、それは神様が23章、使徒の働きの23章で語りかけられた言葉、あなたはローマでも証をしなければならない。この神様の約束をパウロはいつでも思い出せたはずです。私はこの嵐の中でも死ぬことはない。使命が与えられている。この神様からの使命というものは私たちを奮い立たせるものです。私たちは希望を失いませんという御言葉がありますけれども、私たちはこの信仰を持つに至ったその時に神様からこの地上にあってもそれぞれに主を証し続ける使命が与えられている。この使命があるとなしとで私たちの人生がどれほど大きく変えられるか、このことを私たちは信仰の歩みを通して味わい続けているはずです。パウロはローマでも証しをしなければならない。しかもそれにとどまらず、この時パウロに与えられた約束というものは、誰も死ぬことはない。船は失われるかもしれないけれども、しかし命を失う者は一人もない。その神様からの新たな約束だったんです。自信に溢れて、確信に満ち溢れて、人々に対して語りかけたパウロの言葉。皆さん元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。このパウロの確信に満ちたその態度と言葉がどれほどの励ましを与えたことかと思うんです。どれほど大きな励ましであったか。さて私たちは今日この嵐の箇所から一体何を学んでいくのか。ルカがこの嵐の記録を書き、ここに記述を記し、そしてこの 嵐の中にあっても立ち上がり叫んだパウロのその信仰を記した。一つは、私たちもまさにこの後聖歌で歌う通り、どのような嵐と思えるような状況の中にあっても、しかし聞くべき神様の御言葉がある、約束がある。私たちがまさにそのような時にこそ、奮い立たせるべき信仰が与えられている。一つのパウロという人物のその姿を通してルカは、私たちに対して、読者に対してもそのことを示そうとしているのかもしれません。そしてまた、教えられたいこと。それは、この記述の中で、この船旅航海を前にして、船に乗っていた人々、百人隊長は航海士や船長たち、彼らのことも覚えたいんです。それぞれには経験がありました。船旅に対する自信があったんです。大丈夫。この港を出てあそこまで行くことができる。しかし、彼らが経験した嵐は無残にも、その経験に裏打ちされた自信を、こっぱみじんに打ち砕いたんです。そんな中、最も際立ったもの、それが、パウロに与えられた信仰であり、パウロに語られた神の御言葉でした。私たちに与えられた救いということを今日も考えたいと思うんです。先週の専門学校の講義において残り3回となりましたので、残り3回はもう十字架だということを決めまして、十字架の話をしました。罪のあがないということ、イエス様の十字架について話す前に、旧約聖書のレビ記を開きながら、古代のイスラエル人たちが自分たちの罪を認めるときに、自分の身代わりとして自分の飼っていた傷のない家畜を連れてきて、そしてその家畜を祈りとともに目の前でほふって、自らの罪の身代わりとして、その命を捧げた。自分の罪の身代わりとしていた。その話をした後に、イエス・キリストの十字架、私たち先ほども神の子羊、キリストと歌いましたけれども、そのまさにほふられた羊として、十字架上で私たちの罪の身代わりとして、私たちの罪をすべて背負って死なれたイエス・キリストについてお話をしました。どんな反応が返ってきたか、コメントシートを読んでいましたところ、ある学生は、虫が良すぎると書いたんですね。無責任だ。都合が良すぎる。それが自分の罪だと自覚しているというならば、それは自分でその責任を負っていかなければならないはずだ。そのように書いてくれました。他の何か動物やイエス・キリストに代わりに追わせるなんて、それは無責任ではないか。もっともな意見だなと思いながら、それを読んでいました。でも、それは私たちが持っているこの罪を自分自身で負うことができるという前提に立つならば、確かにその意見は真っ当な意見となるでしょう。でも、私たちは自分自身と向き合いながら、そして聖書の御言葉に照らされ続けるときに、私たちのうちに根付き救っているこの罪の力というものがどれほど強大なものであるか、巧妙に私たちをこの罪から目をそらさせ、そしてしかし目に見えない罪の力は私たちを束縛し支配するものであるか、どれほどこの罪が恐ろしく残忍で人と人との関係を破壊させるものか、そして人の命を奪い続け、拭い去ることのできない死の恐怖で私たちを支配するものか、私たちがいかにこの罪の力の前に無力なものであるか、このことを知らされれば、気づかされれば、気づきを与えられれば与えられるほど、無責任、虫が良い、そのような言葉ではどうにも解決のできない問題であることに気づかされるんです。自分で追うことなど到底できない。人間たちは歴史上の経験とヒューマニティ、 人道と呼ばれるものを駆使して、この漠然とした罪とは彼らは言葉にしなくても、人間のうちにあるこの問題について取り組み解決をしようとし続けてきました。文明を発達させれば、この罪に対して何らかの力を人間は手にすることができるに違いない。しかし、そのような歩みを続けてきて私たちが今たどり着いているこの現代社会、ますます罪の力が猛威を振るい、人々の思いをますますこの十字架から引き離し続けている。ヒューマニティ。確かに神様は神の形として作られた私たちのうちに神様の性質を与えくださいました。しかしその性質がまた堕落によって罪の支配の中に置かれている。罪をもって罪を制することは決してできないんです。どの時代にあってもこの人間のうちにしっかりと根を下ろした罪は人を傷つけ社会を破壊し続けてきたんです。それはあたかも人のどのような経験も役に立たない嵐の中に置かれた船のような、そのような人間の歩みであったと言えます。しかし私たちはこのような罪の中で暗中模索しているその時に響く声があることを知ることができます。私が道であり命であり真理なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。私が道であり命であり真理なのです。人々は懸命に何が答えか、何が解決の手段か、どこに道があるのかと求め続け求め続け学び続けてきたはずです。しかしそのどこの道に進んだとしても、それが行き止まりであることを知って絶望し続けてきた。それもまた人間の歴史、繰り返されてきた歴史です。しかし、そのような私たちに対して、聖書は、キリストは変わることなく語りかけ続けるんです。私が道であり、命であり、真理なのです。ここにこそ、この罪の支配から救われるための唯一の道がある。キリストのこの言葉はそのまま、この言葉を語られた後に、ご自身が辿られた十字架、まさに私たちすべての人間の罪をその身に負って、身代わりとして死なれた十字架を指し示す言葉でもあります。私たちはこの十字架を通ってのみ、この罪に対する勝利と許しとを受けることができる。私たちが救われるための唯一の道はこの神にすがり、この十字架を通して罪を許していただくこと。このように聖書はどのような嵐の中にいる人に対しても語りかけ続けるんです。パウロが叫んだのと同じように、そしてまた私たちには希望を与えることのできるこの言葉が委ねられています。絶体絶命、ルカでさえも死を覚悟したその場面。しかしパウロは堂々と確信を持って、ここにこそ救いがあると。このお方こそが、私たちを救ってくださるお方と、そのように語りかけました。私たちにどのような信仰が与えられているでしょうか。私たちにどのような希望が与えられているでしょうか。また私たちは、どのような永遠に尽きることのない神様のご愛を知ったのでしょうか。私たちのうちにも与えられているこの信仰と希望と愛、永遠の命の御言葉を明かし続けるものとされたいと思います。そして、どのような状況の中にあっても、私たちが聞くべき声があること、見上げるべきお方があること、大牧者として私たちを導いてくださるお方があることを覚え続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます、父なる神様。 尊い御名を賛美いたします。2000年近く前のパウロたちの旅の記録から、しかしその旅の最中にあっても信仰に生き続けたパウロであったことを、私たちは今日この聖書の言葉を通して知るものとされました。私たちにもまた同じ信仰が与えられています。私たちに与えられた救い、福音、そしてこの救い、それがどれほどの力を持ったものであるのか、私たちを完全に罪から救いへと移すことのできる、死の力から命へと移すことのできる、この福音であることを改めて覚えています。神様、あなたが与えてくださったこの命のうちを歩む者として、御言葉に聞き続けることを教えてください。神様を見上げ続けることを教えてください。目の前の状況に対しても決して希望を失うことなく、自分に課せられた取り組みを続ける、その忍耐をも私たちにお与えくださいますように。また私たちに何よりもこの罪から救い出すことのできる神様の恵みの御言葉が私たちの口に委ねられていることをもまた覚えています。神様、私のうちに福音を閉じ込めるのではなく、まさに救いを必要としているあらゆる方々に対して、絶えずこの福音を証ししていくことのできる、そのような信仰と備えとを私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。御言葉をありがとうございます。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 Thank you.